私の脳内でね、こう一気にね、もう立て続けにいろんなことが起こったんですよね。でそのことについてちょっとお話ししてみたいなと思ったんで収録ボタンを押したんですけれども、まだねちょっと自分の気持ちとね、こう頭の中が整理できてないのと、で何かこう台本があるわけじゃないんでうまく話せるかどうかちょっとわからないんですけれども、よかったら最後までお付き合いください。ほんで何の話か言うたらね、あの生理がねちょっと乱れてきたっていう更年期障害についての、まあ、話になるんですけれども、まあ、どういうことかというとちょっと時系列に話するとね、今年に入ってちょっとまあ随分ねこう生理が乱れてきてるんです。でまあちょっと気になる症状とかもあったりしたんですけれども、まあこんなもんかなと、まあそろそろね閉経やからと思ってたんですが、今月に入ってねその終わったばっかりの生理がねまたすぐに始まってしまったのと、今もそれまだ続いてるんですよ10日以上ね。でプラスちょうどその始まった同時期ぐらいにね胸のね右胸なんですけど、まあどっちでもいいんですけどね、右や左や言わんでもいい、右胸なんですけどね、右の乳首からね血が出てたんですよ。ほんでと思ってね、そんな乳首からね血が出るって、まあ子供のね授乳期にね血出たことあるけど何にもしてないのに出ることなんかないじゃないですか。ほんでちょうどねその変な生理と重なってたから、うわちょっとこれあかんやつちゃうかと思って、わどうしようかなと思ってたんですけども、ちょっとまあまあ様子見よう思って様子見てたんですけど、まあちょっと1週間10日ぐらい経ってその生理もねだらだら続くし、でまあそのね乳首のね血はね、まあ、すぐ止まったんですよ。なんやこれできもんやったんかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっとそれもね素人目で勝手に判断したらあかんしね、とりあえずまあ病院行っとこうか思って、で昨日病院行ったんです。で行ってね一応ね子宮頸がんと体がんの検査して、で1週間後にその検査の結果が出るからその時にねまた乳がんの検診しましょういう話で帰ってきたんですけども、その病院でね薬処方されたんですよ。で先生がねめっちゃ高い薬やねんって言ってね、でそれまあでも保険でいけるから出しとくわって言ってね、レルミナっていう薬なんですけど、でそれはなんで飲まなあかんのですか言って、そのなんか飲む理由ありますかって聞いたんですよ。ほんならまあその生理だらだら続いてんの嫌やろと、だからその出血を止める薬を出すって言うんですよ。でいやでもこの出血は何か原因があっての出血なんですかって聞いたら、まあそのがん検診の結果はねその検査の結果が出てけへんかったら分かれへんけれども、一応その内診とかエコーで見る限りねその目に見えて何かあったわけじゃないと、だからまあとりあえずもうそろそろ閉経やしもうなくなってもねええやろうからその出血止める薬出すって言うんですよ。でなんかちょっとねそれに対してもねその納得いけへんかったんですけどね、なんせねその先生がねめっちゃおじいちゃん先生やったんですよ。でなんかこうちょっといろいろね突っ込んでもなんか話ややこしくなりそうやなと思ったから、まあ納得せえへんまんまねとりあえず薬もろて帰ってきたんですよね。で まあ、その娘にもねどうやったああ言うから、いやこうこうこうで納得できへん、薬出されていいやん言って、でちょっとちゃんと聞こう思ってんけど、もうおじいちゃん先生でなって言って、なんかちょっと話突っ込んだらややこしなりそうやったから、もうとりあえずそのまま帰ってきてん言って、いやそうなんや言ってね。ね、でもね、なんか病院ね事前に調べて行ってんけれども、初めて行くね病院やったんですよ。で事前にねネットで調べて、まあ、吟味してね行ったんですよ。でその時にね、その院長先生のね写真があったんですけど、まあまあ40、50ぐらいの先生かなっていう感じでね行ったんが、めっちゃおじいちゃん先生やったんですよ。もう確実に70超えてるおじいちゃん先生やったんですよ。ほんでと思ってちょっとなんでやろうと思ったんやけれども、まあもしかしたらその私もちゃんとね、あの端から端までねサイト見たわけじゃなかったからね、もしかしたらその何曜日の昼から午後だけ代わりの先生みたいな、そんなやったんかなと思って、うわちゃんと見といたらよかったなと思いながら、まあまあえっかと思って、で帰ってきて、まあ娘にもその一連の流れ説明して、でねその薬はねその処方箋だけもうてね、で今朝近所のね薬局に取りに行ったんですよね。でその薬局の薬剤師さんがね、その禁酒ですかって言い張ったから、いや違いますねと、で理由説明してこうこうこうなんですけれども、まあ、出血止める薬や言うて出されたんですって言って、でもねって言って、この副作用を見たらね、その例えばその骨密度の低下とか更年期障害のうつ症状とか、そのほてりとか頭痛とかね、もうその更年期そのまんまの副作用なんですよ。ほんでね、私その更年期極力ねやっぱしこういうことが起こるのが避けたいし、あのできればね軽く済んだらいいじゃないですか。だからあの今年の3月ぐらいからサプリをね飲み出してたんですよね。でそのサプリ、何のサプリやって言ったら、そのエストロゲンをねあの作るわけじゃないねんけれども、イソフラボンでねちょっとまあまあ気休めかなって思うぐらいの、まあ、実際のとこそれが効いてるか効いてへんか分かれへんけれども、それを飲み始めたんですよね。だからその更年期を軽くするために、極力ね避けるためにそれを飲み始めてたにもかかわらず、この出された薬によってね副作用でね、その更年期みたいな症状がね出てくるっておかしいやんと思って、なんかサプリで抑えてんのに薬でまた更年期出してみたいな、なんやそれいう感じじゃないですか。ほんでそれ言ったんですよ薬剤師さんに。ほんなら、あ、出血止まれへんのそれちゃいますかって言われて、あ、そういうことと思って、でもほんならねって、薬飲まんとサプリやめたらええんちゃいますのって言ったら、やっぱ薬剤師さんね医者じゃないからそこまで言われへんねんね。だからいやまああのそうなんですけど、一応処方されたのはこれなんでみたいな感じで、ちょっと話うやむやな感じにされて、まあもうこれ以上ね薬剤師さん言うてもねかわいそうやからと思って、その内容だけ聞いて帰ってきたんですけど、ほんでね、いやなんかまあおじいちゃん先生やからしゃあないかもしれへんけど、その閉経、もうすぐ閉経やからね、そのこの薬飲んで血止めとけみたいなね、それもちょっとめっちゃ雑な対応されてんなと思って、わあなんかあの時もっと突っ込んどいた方が良かったかなとか思ってね。でそれはね、その私だけじゃなくてね、やっぱりそのいくらおじいちゃん先生やとは言えね、やっぱり時代も変わってきてるし若い子も来るやろうし、そんなんでねそういう対応ねされんのも嫌やなと思って、わあ私もなんかちょっとそのなんやろな 忖度したっていうか、そういう雰囲気に流されて言えへんかったけど、ああ言うたよかったかなとか、ちょっといろいろちょっと後悔してたんですよね。ほんでちょっとその病院に対してもちょっと不信感が募ってきたから、ちょっと他の病院検索してみようと思って、いやでもちょっと私あそこの病院ちょっと評価も見たし、あの先生じゃなかったからあかんかったんかなとかいろいろね考えたんですよ。ほんでまあ近くの病院他にないかなと思ってネット検索してたんですよね。ほんならね、私が行った病院は私が行こうとして予約してた病院の近くにあった違う病院やっていうことが分かったんですよ。と思って、なんでって。で私ね、その病院行く前にね、まあ、散々病院調べてね、でその評価も見てね、でここやったらまあちょいいかなと思ってね、予約して、ネットで予約して、でネットで予約したらね、その婦人科じゃなくて産婦人科って書いてるから、いや婦人科行ってええんかなと思って、わざわざその病院に電話して、あすいません婦人科で行きたいんですけど、これ産婦人科しか書いてなかったんですけどいいですかねって言ったら、あ大丈夫ですよって言ってから、あすいませんって、ほんならあの今日の夕方で予約したんで行きます言って電話までして、ほんで駅着いてね、行った病院が自分が予約してた病院と違う病院に行ったんですよ、その近所にある。でもうそれに気づいてもうめっちゃショックで、うわ、まあ、やってもたと思ってね。でもなんやろうな、この思い込みのね度合いがねもうひどいなと思ってね。でこの思い込みはね、この老化から来るものなのかね、この更年期の先にあるその老いにめがけてこのホルモンが変化してるその最中に起こる思い込みなのか、はたまた持ってる性格なんか、それもねネットで検索してね、あんまりショックすぎて、ほんで検索してて、まあもうそれ知ったところでどないやねんと思って、もうええわと思って、なんでそんな間違い起こったんやろうと思ってね。ほんでね、私ね、なんか人の名前もそうやねんけど、なんかこう物の名前を覚えんのがね得意じゃないんですよ。だから病院の名前を覚えてればよかったのに、昨日駅着いてね、それなまたね、駅着いた時に遅れそうになったんですよ、その予約時間。これなんでその予約時間に遅れそうになったかって言うたらね、電車に乗ってたらね、電車の中にねカメムシめっちゃ行さんいてたんですよ。でそれにね気取られてね、乗り過ごしてしまったんですよ。降りなあかん駅降りられずに、ほんでまた引き返して、ほんでそれで遅れてしまったっていうね言い訳が一つで、着いてすぐにネットでね、その駅からその産婦人科の名前を検索するんじゃなくて、産婦人科で Google 検索したんですよ。マップ見ていこうと思って、ほんで産婦人科で一番最初に出てきたのがそれやったんですよ。でね、その駅の近くにね、まさか産婦人科2つあるってネットで探してる時にね気づいてなかったんですよね。ほんでまあ、間違ってね、その Google に出てきたね産婦人科に行って、で今日ね、その予約した産婦人科からちゃんとねメール返信来てるんですよ。何時に受診予約取りましたよって、それ見たらちゃんとねその産婦人科の名前書いてるんですよ。それを見ていきゃよかったのにね、駅で Google マップでしかも雑にね産婦人科なんか言うて検索して行ったもんやからね。ほんでね、もう一回両方のね サイトを見てね、院長先生の顔見たら全然違うんですよ。それおじいちゃんやわと思って、おじいちゃんちゃんと乗ってるやんと思って、こっち若い先生乗ってるんですよ。でこっちおじいちゃん先生乗ってるんですよ。もう笑うわと思ってね。でその娘にそのことも言ったんですよ、昨日帰ってきてから。先生がこんなんやってん言うたら、だいぶ昔の写真載せてんちゃうん言うて娘言うてた。いやそれにしてもあんな30も40も違うような写真載せたらあかんやろ言うて言うてたら、まあ病院がちゃうかったっていう話なんですよね。でもへこみまくって、で娘帰ってきてね、その話しててもう大笑いされてね。もうほんでもうショックやけど、なんかショックやけど腹立つわ言うて、なんかもうあのクソじじい言うてね。ほんなら娘が、いやいやおじいちゃん先生言うてたやん言うて、クソじじいに変わってるやん言うてね、人のせいにしてるやんみたいな感じで、でまあ2人で大笑いしてたんですけどね。もうねごめんなさいね、もう久しぶりに配信したと思ったらねこんな話聞かされて。でも前回もね、その沖縄旅行に行った話続きします言うといてね、もう夏終わってるやんって感じなんですけど、またこういうねあのやっちまった配信あればさせてもらいたいと思いますんで、過去回381回でそのフォロー間違ってませんかという配信してます、まあ、これもねもう思い込みから来てる内容ですわ。めっちゃ面白いんで概要欄にリンク貼っておきます。で今回のねその生理がねちょっとおかしなってきてるっていうのをツイッターとねインスタグラムで発信してるんですね。で私がねこの1年間生理をの記録をねつけたカレンダーを一緒に貼ってるんで、これもね概要欄にリンク貼っておきますんで、まあそんな人のね生理の周期満たないわって思うかもしれんけど、なかなかその更年期でねどういう風に変化していくかっていう、またこれもね面白いかなと思ってあの画像を貼ってますんで、よかったら覗きに行ってみてください。では最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も笑顔で。